皆さんおはようございます。サナです。今日は7月15日水曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、いよいよ7月も後半に入ってきましたね。昨日蟹座新月を迎えましたが、皆さんどんなメッセージがやってきたでしょうか。新月を過ぎて今日からね、来週にかけてはいよいよ本格的なね、火のエネルギーが強まっていきそうです。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は獅子座エリアからスタートです。昨日新月がありましたが、そこからですね、今朝7時37分頃に月が蟹座エリアへと移動しました。移動していきます。獅子座は12星座の5番目、火のエレメントで不動球、エネルギーが外側に向かいます。I create、 私は創造するというのが獅子座のキーワードで、まあ、自分の個性をね、出したくなったり、主張とか表現がしたくなったり、良くも悪くもこの自分の意思がね、はっきり出てくるようになりやすいです。また子供のようなエネルギーでもありますので、今日からはなんかこう一気にね、物事に夢中になったりとか、まあ、火がつくような雰囲気になっていくかと思います。この蟹座新月を抜けてね、だんだんこう新月ムードも抜けていって、水から火に変わっていくということを今日はね、実感しやすいんじゃないかなと思いました。なぜならですね、今日は月が獅子座に入ると初めて獅子座の木星とコンジャンクションといって重なっていくからです。いつもお伝えしているように、月っていうのは感情であり日常なんですね。私たちは月をパイプにして他の天体たちの影響を受け取ります。木星が蟹座を抜けて獅子座に移動したのが6月30日でしたが、そこから初めてですね、月が木星と重なりますので、ようやくね、この獅子座木星のエネルギーを体感できるっていう方もいるのかなと思いました。まあ、もちろんね、もうすでに体感バリバリあるよっていう方もいると思うんですけど、まあ、私が全然本当にこう体感がなさすぎてですね、もともとこの不動球に天体がない上に、まあ、水が強いせいもあるかもしれませんが、今まだなんかこの蟹座のね、シーズンっていうところもあって、どっちかっていうとやっぱりね、水の体感とか水星逆行の体感の方がね、強いなと思っています。本当にこれいつ私のところに火が来ますのっていう方もですね、今週から来週にかけていよいよっていうところがあるかなと思いました。なので今日はね、この月が獅子座に入り、そもそもが自己主張とか表現が強めになるんですけど、そこに木星がいることによって、より気持ちが前向きに、おおらかに、そしてこう楽観的になりやすいです。だからこそ主張や表現が大きくなったりね、まあ、個性が強く出せるかもしれません。まあ、さらにはこの月の真向かいにね、水瓶座の冥王星がいて、180度のオポジションというね、緊張の角度を作っています。そこをお羊座の海王星や双子座の天王星が、まあ、調停している状態で、この外惑星とね、木星が作るクレイドル、ゆりかごという配置の中に今日はね、月が入っていきますので、火と風の情熱的なエネルギーの中で、まあ、多少のね、プレッシャーや覚悟はあったとしても、何か自分のやりたいこととか主張というのが見つかるかもしれません。特に子供の主張がね、強くなることもあるかもしれませんが、なんかこう、思考が強くて、まあ、思考でこう自分を言い聞かせがちな人ほど、ちょっと子供みたいにね、寝食忘れるぐらい好きなことに夢中になってみたり、楽しいことに没頭してみるのもね、ありなのかなと思いました。今日はぜひですね、この火のエネルギー、獅子座のエネルギーを体感してほしいです。まあ、我が家も個人懇談がすでに、 子供たち3人とも終わりまして、成績表をもらってですね、子供たちの学校の様子だったりね、まあ、ちょっと進路の話なんかも先生としてきました。で、昨日は、娘の描いた絵がね、金賞を取ったらしくって、その表彰式にも行ってきたんですよ。で、もともと娘は、その絵を描いたり何か作るのが大好きで、しょっちゅうやってる子なんですけど、その、金賞を取った絵を見てきたら、本当にこう、すごい上手に描かれていて、細かいところもこだわっていて、それを見ながらですね、どうやってこんな風に絵を描くことを覚えたんだろうって、親ながらにすごいね、不思議になったんですよね。でもやっぱりね、好きだからこそ、普段からたくさん描いてるからこそ、やりながら覚えたり、まあその中で自分も工夫するようになったんだろうなーって私もね、感心しました。なんかこの間のその個人懇談でもね、クロッキーとかもすごい上手なんですよってこう先生にね、教えていただいたんですけど、なんか娘を見てるとね、自分もちょっとこの絵を描いてみたいなーみたいな気持ちになるんですよね。そういう風になんか子供に影響されてみるっていうのもすごく獅子座木星いいと思っていて、子供と一緒に自分もめっちゃ楽しんでやってみるとかね、あれですね、大人がやる本気の自由研究とかね、そういうのもすごい楽しいと思うんですよね。なので私もちょっとこの夏は子供たちとやりたいなって思っていることがいくつかあってですね、まあ毎年私は8月は夏休みという理由でセッションもお休みしてるんですけど、今年もやっぱりたくさんね、遊んでいきたいなっていうふうに思ってますし、特にこの獅子座木星のエネルギーをね、子供たちと一緒に体験できたらなぁなんて思っています。なのでぜひ皆さんも、なんかこの獅子座のエネルギーとか火のエネルギーって言われても何したらいいかわからないなっていう方は、夏休みとかね、この夏の楽しい計画を立ててみるだけでもいいのかなと思います。そして、それをですね、なんかこの今のね、宇宙のエネルギーを借りるとするならば、今私がお伝えしているみたいに、人に言ってみるといいと思いますね。それがちょっとこの冥王星のプレッシャーでもあり、でも言ったからこその宇宙への宣言にもなり、なんかこう外惑星の後押しにもつながりやすいのかなって思いました。で、なんか私みたいにね、この水が強い人間って、どうやったら火のエネルギーがつくのかなっていうことを私ちょっと考えてみたんですよ。でもこういうね、エレメント、この占星術のエレメントって火、風、水、地ってあるんですけど、このエレメントの考え方って本当に原始的なんですよね。例えばですけど、生まれながらに水の欠損の人っていうのはシンプルに水に触れればいいんですよ。だからシャワー浴びるとか、プールに入るとか、お風呂に入るとか、水に浸かればいいんですね。で、私みたいな土の欠損の人であれば、まあ、本当にこの畑とかね、土いじりしたらいいんですよね。で、火の欠損の人っていうのは、火には触ることはできなくっても、火を扱えばいいんですよね。例えば、この間私はその高尾山でも、焚き火をみんなでしてきたんですけど、そういうふうに焚き火を囲むとか、キャンドルとか、火を扱うとか、そういうのがおすすめだったりします。で、私はやっぱり、この間のその、高尾山で焚き火をみんなでやった時にすごく思ったんですけど、獅子座ってね、やっぱりこう、みんなで囲む火なんですよね。暖炉とかもそうですし、キャンプファイヤーとか焚き火とかって、みんながその周りに自然に集まってくるじゃないですか。で、暖を取りながら、周りからも、そしてこう自分たちのところからも、すごいやっぱりこう笑い声だったりとか、なんか楽しい雰囲気が感じられて、自然にこうみんながこう手を出して、その暖かさのぬくもりっていうのをすごい感じてたんですよね。これが本当にこう、獅子座のエネルギーだなって私はすごく思ってたんですけど、で、その時に、その焚き火か、木をですね、薪をどんどんこう火の中に投入していくんですよ。で、最初からあれって、なんかごっつい木を入れると火がつきにくいらしいんですね。だから、最初はちょっと細めの木を入れるように教わるんですよ。で、この木は当然乾燥してるものなんですね。これもし湿ってたりするとなかなか火ってつかないじゃないですか。まあ、もし仮に、 木が湿っているのであれば乾燥させる必要があります。私も昔おばあちゃんの家のお風呂がまさにこう薪で沸かすスタイルのお風呂だったので、雨が降るとね入れなかったんですよね。雨が降ると大体保養センターに連れて行かれてお風呂に入って、雨じゃなければ、父がね一生懸命火を起こして、家でお風呂に入るっていうことができたんです。だからもしこの薪が濡れている場合は乾燥させる必要があるんですけど、乾燥させるには風が必要ですよね。じゃあその風のエネルギーって何かって思うと、やっぱりねコミュニケーションだと思うんですよね。人と話すこと、人と喋ること、交流すること、これでちょっとでも風通しを良くしておくと、私は火がつきやすくなるんじゃないかなーって思いました。なので、まあ、もちろん今まだ蟹座シーズンだったりね、水星逆行期間だったりするので、一人で内観するとか振り返るとか整理するっていうのもいいんですけど、大体やり終わったらねなんかクサクサしてくると思うんですよ。だからやりきった人の場合はその後は内観するばっかりじゃなくって、人とおしゃべりしたり、ちょっとプラッとどこかに出かけてみたり、情報交換したり、何かを学んだりして、少しずつまずは風の要素を取り入れてみると、そこからねなんかこう自分の中に火種がつく感覚っていうのが見つかるんじゃないかなって思います。一気にその濡れた薪の中に火を投入するんじゃなくて、まずはちょっと乾かしてみる、ね、風の火のエネルギー、風のエネルギーを取り入れて、そこに火種を投入すると一気に火が燃えていくんじゃないかなって思います。で、最初は細い木だったとしても、しっかり火がつけばね、その後結構ごつめの薪をどんどん投入していったとしてもちゃんとつくんですよ。そういう意味ではやっぱりこう順序があるのかなっていうふうに思いましたので、私みたいに結構水強めですとかね、火のエレメントの欠損ですっていう人なんかは、まずはなんか急に火じゃなくて風のエネルギーから意識してみたりとかすると火がつきやすくなるかもしれません。そんな風にね、なんか今朝ぼーっと考えながら思っていましたので、参考にしていただけたらと思います。というわけで今日はベルガモットの香りがね、この前向きに行動すること、ポジティブに前進すること、火のエネルギーをサポートしてくれそうです。ぜひね、使ってみてください。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日のメッセージ。はい、こちら、せーの、よいしょ。お、いいですね。スタートアニューのカードが出てきました。はい、新しくスタートしましょう。ぴったりじゃないかなと思います。本当に今日から来週にかけてが、太陽も蟹座から獅子座に移動していくということで、どんどんどんどんね、ここから強烈に火のエネルギーが強くなっていくと思います。なので自分の中でちょっと仕切り直すとかね、リセットするようなことをしてもらうといいのかなと思いました。私も昨日の夜からなんかすごいだんだんねすっきりしてくる体感がありましたね。昨日もメールレターで長々と書いたんですけど、まあ本当にね、蟹座シーズン、特にこの7月の上旬はいろんなことがあったんですよ。でも文章を書いたことによって、やっぱりね自分の内面がすごいこう整理されていったんですよね。でメルマガ書きながらもねすごいスッキリしていったんですけど、バケットリスト作ってみたらなんか楽しみな気持ちの方がだんだん勝ってきてですね、すっごい切り替えになったんですよね。これも最初はなんかこのアウトプットって風のエネルギーじゃないですか。情報発信とか自分でこういう風にメールレターで書くっていう作業も私は風のエネルギーかなって思ってて、でそこからまあバケットリストを作り出したらだんだんこの火のエネルギーが入り込んできたっていう感覚がありましたね。私は昔からずっとアメブロをね個人日記でやってたんですけど、その時もいつもねなんかこう悩んでたなりとかちょっとしたことがあってもブログを書くことですごい自分を整えてきたんですよね。なんか久しぶりにこの新月で結構なんかドッときたものがメールレターを書くことによって めちゃくちゃこう自分の切り替えになったなっていうことを久しぶりにすごい痛感しました。なので皆さんにもね、ぜひやってほしいなと思って、今回あの公式 LINE をね、登録していただいている方にはバッケットリストをね、ご紹介させていただきましたので、ぜひ、各自ね、やっていただけたらなと思います。で、私これね、バケットリスト書いてみてすっごいまた気づいたことがあって、点と点がすごい線になったんですよ。なので今度はこのバケットリストを元にして、ちょっと獅子座のワーク会とかね、あの獅子座の勉強会の時に、皆さんにこの獅子座木星の過ごし方のコツみたいなことをお伝えできたらなと思っています。はい。なのでぜひね、お時間のある方はそういうふうにバケットリストを自分で作ってみたりとか、まずはこう思考の書き出しなんかをしてみるといいのかなと思いますので、ぜひね、やってみてください。あと昨日公式 LINE からね、9月の、仙台での対面セッション、それから獅子座ワーク会の募集をさせていただきました。まあ、獅子座ワーク会は本当にこう獅子座木星をちょっとね、意識したワークっていうのをやっていきたいと思いますので、ぜひですね、こちらの内容もチェックしていただけたらと思います。で、私獅子座木星の動画を事前に収録しておいたんですけど、これがまたね、その撮影していたスマホがですね、お亡くなりになったんですよね。高尾山行く前に、それこそ私新しいスマホ買ってから行ったんですよ。で、その古いスマホは置いていってたんですけど、なんか調子悪いなって思ってたら、新しいスマホ買ったら、やっぱ古いスマホが、機能しなくなってしまってですね、あー、これももう切り替えだなと思って、あ、自分の中で、本当にね、この仕事を始めて、一番最初に YouTube を撮影しだしたスマホだったんですよ。あの一台で、あのスマホ一台でずーっと私はお仕事やってきたんですよね。撮影も全部スマホ。編集もアップロードも全部スマホ。私パソコンじゃなくて編集もすべてスマホで完結させてるので、本当にあのスマホ1台からすべて始まったっていうくらい、まあそのスマホには本当にこうお世話になってきて、なんだかんだ使い勝手が良くって、ずーっと最新の iPhone を持ちながらもそのスマホを使い続けていたんですけど、それがいよいよお亡くなりになってですね、あー、なんかついにこの時が来たかと。私もなんかやっぱりいろんなやっぱりエネルギーがこう切り替わっていくのを体感する中で、自分のビジネスも切り替えのフェーズだし、こうしてスマホも、お亡くなりになって、あー、切り替えが起こったんだなっていうふうに思いました。本当に今回の蟹座新月は影響が大きかったなと思いますが、それだけやっぱり、影響が大きいことほどね、私の場合はまだまあ半月ぐらいでしたけど、本当に変化が大きい時って2、3年単位とかでね、こういうことが起こってきたりしますので、まあまあ久しぶりにちょっとこう、プチっていうか、まあそれなりの波がね、やってきたなっていう風に感じておりましたが、はい、だんだんと私もね、この切り替えが起こってきているなと思いますので、皆さんも無理せずに自分のペースをね、信じていただけたらと思います。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。